さあ始まりました裏頑張れ南葛 SC です。前回に引き続き岩本 GM に来ていただいてます。よろしくお願いします。お願いします。いや非常にありがたいです。やっぱここでしか聞けない話とかやっぱこうざっくばらんに話していただくと見る方も面白いんでまた続きお願いしたいんですけど、前回は東京カップ211がこう山だという話をね、そして新体制いろんな話を聞きましたけどもね。
でも
引き続きお願いします。
やっぱり反省からやっぱ入るじゃないですか。
はい、
まあ、まずあの連戦、
はい、
まあ、連戦ですよね、
最後のトーナメントのところ
、土日のところの日、
はい、
だからやっぱりそこのところを、
うん、
クリアするために、
はい、
2チーム分までいかないけど、ね、1.5 チーム分ぐらいの、
はいはい、
まあ、全力、まあ、でも本当に2チーム分かな、
本当最後の2日だけなんですけどね、そこのあとはもうリーグですから。
なんででもあれ、はい、2試合やって同日やって、
はい、
2週空くじゃないですか。1週じゃなくて2週空いてなんで、普通に1試合1試合やってくれればいいんじゃないですか ね、
そうですね、1週ですね、1週だったらリーグと同じ、
はい、日曜日、最後のところは、ね、連戦になっても、まあ、決勝までいけば、昇格できる可能性が高いので、はい、まだ我慢できるんですけど、なんであれ同日なんですかね。もう本当に
急に違う種目になるというか、
なかなか世界でも例を見ないですよね、
そうですね。やっぱ日程のこれはでも今期もそうなんでしょうね。
ですね、ですね、
なんですね、ずっとそうですもんね、はい、なるほど。そこに向けてその2日間に向けてチーム作っていかなきゃいけないっていう非常に難しいゲームですよね、これは。
本当ですよね、だからリーグ戦とは全く違うので、
はい、でもリーグ戦で勝つことがもう前提ということですから、
まあでも確かにそこを経験できたっていうのは大きいですし、はい、ここからその上がっていく中でその上のところ、まあ、関東一部から JFL に上がるところ、あそこはもっと厳しいので、まあ、もう厳しいの分かっててやってるんでしょうがないですね。
そうですね、はい、そうですね、まあ関所が2個あるとしたら今回とそこですもんね、はい、
まあ、でも大変だからチャレンジする意味がありますかね。
もう自分も達観されましたね、完全に、遠い目をされてますけど、もうやりがいの方がでかくなってきちゃ
いました。いやもう正しいと思うことを積み重ねるしかないかなと思ってます。
なるほど、深い。
本当にだから練習の質、まあ、選手の質というか、はい、質はそのレベルだけじゃなくて、
はい、
やっぱ選手の南葛 SC はやっぱキャプテン翼背負ってるんで、
そうですね、
選手の、人間性だったり、まあ、言っちゃえば面白さみたいなのを求めてきたんですね、
はい、
そうですね、人間的な豊かさっていうんですね、
話題性の高さ、キャラクターの多彩さ、はい、
そういえばだから野戸はユナイテッド時代に、なんか23との、東京23との試合で、なんか結構挑発したみたいなサポーターみたいので、はい、こうなんかやんちゃキャラみたいな感じなんですけど、
なんかちょっと伺ったことあります
ね、なんかね、はい、僕も獲得前に調べた時にちょっとそのやんちゃキャラなのかなと思って、全然ね話したらねやんちゃキャラじゃなくてすっごい真面目な高校生なんですよ、
ファイティングスピリットが溢れてるということです、
まあ、それはみんなありますよ、
高
台だってもう削れたらがっつり削り返したりして、まあ、それでカードもらうからやめろっていういや僕全然もらわないんで大丈夫ですみたいな
そうです
なんか高台って見た目優しい感じだからちょっとやり返してんのに絶対やり返してんですよ、あいつ。
なるほど。
なのにカードもらわないんですよ。
はあ。
だから福西さんなんてやり返したら一発でカードもらったじゃないですか、あの時。
そうですね、いろいろあるんですね、やっぱり 見られ方というか、ね、
そういえば、あの福西さんがやり返したところを切り取った画像、はい、映像があれが全てのコンテンツの中で一番拡散されてましたね
クリさんもあれはあれで面白キャラみたいになってますもんね。
いや、
素敵さの
繰り返してなるところもそれがね、恐ろしいぐらいリツイートされてましたよ。何千リツイートされてますやべえなと思って
で逆に言えばすごく爽やかってことですよね、それが拡散されるってことは。それが
いやいや違います、やっぱり変わってないなって感じ。
ああ、そうですよね、そうそうそうそうです、
はい、やっぱり爽やかヤクザと言われた男の本性は変わってないな
そうですね、それでもいいことですよね。
でもそうでは、はい、福西監督も練習、普通にプレーしながらやる可能性あって、
はい、監督になってからも、
そう、1月に話した時にどう
しようかなって。プレイングマネージャー的なことですか。
プレイングじゃないんですけど、何ですか、選手登録はしないけど。
ああ、なるほど。
でも俺が思ってるのはそれで やってたらコンディションどんどんどんどん上がっちゃうじゃないですか、
はいはい、そうですね、毎週動くわけだから、
はい、そんな週3とか4とかやってたら、
う
ん、
そうですね、
だんだんやりたくなりますよね多分ね。
で、
あの悔しさ晴らしたいとかなって別にあの入れといて損ないですからね。
そうですよね、うん、シーズン終盤ひょっとしたら選手登録もある
かもしれない、交代俺あるかもしれないですよね。
なるほど、面白いし、
またやるのかってなりますよねこれね。小針さんもね、
はあ、
小針さんも一応
コーチで任
と思いつつ、
ね、
あの一応ね番号は開けてありますから。
あ、そうなんですね、
うん、
そこは
でも結局ねみんなねやりたいんですよね、
やっぱサッカーマンですからね、いくつになってもそれはね。しかもだって体だって全然ね太ってないし、
そうなんですよ ね
コンディションさえ戻ればもう全然、
いやだから結局、ね、感覚は全盛期の練習が、うん、まあ、グラウンドの練習が、うん、サッカーグラウンドの練習が週2から週4に増えるっていうのはめちゃくちゃでかいじゃないですか。
週4ですもんね、今度ね
週4で、
はい、
なんかコーチングスタッフまで、うん、あのレベルアップしたみたいな。
はい、だって長年通訳ね、
現役ですよ、
現役復帰なんですよね、はい、長年通訳すごい活躍してましたよね、
翼カップの時悪くない感じでした。
すごいキレキレ感出てましたね、
まあ、浅田さんでもあそこに合わせたってすごい失礼なこと言ってましたけどね。
あそこはもうアピールだったわけですよ。
いやいや、よかったですね。
でもやっぱピッチ上でブラジル人とね、あのしっかりポルトガル語でベンチの指示も伝えれるっていうのは近くなるわけですからね、
うん、
それで見どころですよね、ファンとしては。
そうですね、長野さんなんかトレーニング過ぎててちょっとね、ムキムキですもんね。
そうなんですよ、俺あんなムキムキだったっけなっていう、
それなんか SNS でも Twitter でも話題になってますよ、
うん、仕上げてきてますよ。いろんな人が出ようとしてますよ、GM あわよくばっていう人が集まってきてますから。これはでも他のチームにはない魅力。
そうですね、 GM 大阪の田山も、あいつもなんか東京カップ人数少ないからその時に備えて僕も登録しとこうかなとか言ってて、いやいややめろやめろって言って。
いやだってマネパラーなんでね、活躍したフットサルの選手でもありますから。
多分普通に
田山さん
多分普通にできると思うんですけど、いやいやそれやりだしたらもうね収拾つかないですね。
みんな調子上がったら出れるのかっていうね。
そうです。
まず南下選手すいません経理で入れてくださいとか増えてきますよ。
そもそも全体、はい、まあ選手でも選手数はほとんど変わってないですけどね。
ああそうか。
そうですね。
ははははそうですね。うんうんうん。
今のところだと5人アウト5人イン、
うん、うんうんうん、そうか、
あ6人か6人か、
うんうんうん、なるほど、
今のところって言いましたよね。
まだカードがあるかもしれないっていうのはこの間も伺いましたけどもね、何か決まれば、あの向こうから入りたいっていう人が出てくるかもしれないですもんね。
いや
まだ狙ってるまだ誰か狙ってるみたいな顔してますね今。交渉中の人は いないことはないってことですか。
いないことはないです。
いないことはないですね。聞き決める何かが今最終段階みたいな感じですか。
最終段階なんですかね。
それはブラジル人とは別の話でしょ。
別の話、
日本人でしょ。
別の話です。
お
まあでも、
はい、
まあ、多分、終了ですね、
ここで
補強する、ね、終了と思います。
ただもう十分なというか、もう十分すぎるというか、
もうだから選手は揃ったんで、もうあと監督コーチどうにかしてくれって気持ちです。
もう俺の仕事は終わったということです、
ね。まあ、あとお金稼がなきゃいけないんで、いや本当に本当にですよ。
大変ですね。
いやこれ、だって東京都一部のチームのやっぱスポンサー獲得するのはやっぱきついです、
そうですよね。
どこで J リーグとか平気でこの奥とか入るじゃないですか。
うん、
でもあれ奥出す価値ないっすよね、正直。
あ、その
宣伝、
まあ、価値ないというか、あのなかなか広告効果としてはね、なかなか余裕のある会社じゃないとっていう感じはしますよね。
だって
あとは地元のなんかこう、
だって
使命として
という、日産なんて毎年10億出してるんですよ、うん、
すげえことですね。
あのその分だけで足りてない分で、トヨタ20億ですよ。
へえ、
すごくないですか。
すごい、まあ、それだけ大きな会社、まあ、
ビッセルもっとですけどね。もうビッセルよく分かんないです。ビッセルいくらですかね。いくら出してるんですか
ね。プライベートジェットみたいなので行ってましたよ、キャンプ。
いや、本当っすよね。
ね、まあ、あれちょっと今はイメージ作りみたいなのもあるんでしょうけど、とんでもないことになってますね。
う
ん、
そう、あれと比べて、内閣えげつないとか言われたくないですね。
いや、まあそれ、
それ違う話。
もちろんそれはそうです。
でも同じ繋がってる坂
か。まあまあそうですね。確かに確かに。そこはもうだってね、この前回聞いていただければ分かりますけど、ね、GM その他の皆さん、スタッフのね。
あれでもよかったら、三木谷さんに行ったらちょっと出してもらえるんですかね。そういう話ですか、ね、これ
トライアルも含めこっからなんとかね でもあれですもんね、責任企業というか大企業とかなしにこれからももちろんやっていかなきゃいけないですもんね、何月は。
うん、いや責任企業とかついてくれるんだったら考えますよ
そうですよね、あるに越したことないですもんね、
はい、
それだってあるでしょ、葛飾区にも大きいほら企業さんとか、お願いしますよ。
いやそこまで の,、ええ、あのお金使うような企業なくないですか、あります。
そうですか。
いやいや、タカラトミーさんとかむちゃくちゃ大きい、ね、大きいですけど、いろんな支援していただくことになってるんですけど、だけど何億って絶対クラブチーム出さないですよね、そんなんじゃないですか、ね、ちゃんと固い会社ですよね、
まあ、歴史もあって女子的なね、女子的な、
うんうん、いやあのすごいお金出すのって、うん、やっぱこの、まあ、インターネットビジネスとかの会社じゃないですか、
う
ん、やっぱり
そうですね、余ってるぐらいのね、うん、会社です。
そう、余ってないとああなんないですよね
そうですね。
いやでもやっぱ J1 ってすごいですねJ1 すごい
GM がもう遠い目をされてますからね。
いやでもや本当俺先生に言いましたけど、先生 J1 ってもう J1 ってい
やいやそうですよね、 J1 ってすごいんですよ皆さん。
さすがに先生がちょっとお金出してどうなるレベルじゃないですからね、
うん、ですよね。だってオリジナル10ってもちろんね、日本のだってビッグ10の企業がねやったようなもんですもんね。
まあもう、
ね、
でもちょっとあんまり上見すぎるとちょっとやる気なくなるんでやめましょう。
そうですね、やっぱサッカーメディアでずっと働いてて外から見てたのとチームをこう内側から入って作っていくっていうのは全然違う作業ですもんね。
そうです ね,
ね。
でも結局、
うん、
まあ、会社の経営と一緒かなと思って、正しいことをちゃんと繰り返すしかないじゃないですか。
なるほど、
うん、
そこに近道もなければ、
うん、
あの魔法もないと。
しかしこれ本当なんでみんなこれ、やっぱサッカーってすごいんでしょ
う
ね、
うん、
だってサッカークラブって絶対儲かんないと思うんですよ。
絶対というか、まあ、うん、そうですね。
いや儲かんないと思います。
いやそうなんです
ね、世界中儲かってるクラブってないですよね、ほぼないです多分。
2、3個とかっていう話ですか。
そうです。いや、うん、結局だってスタジアムを作んなきゃいけないんですよ。
ああそうですね、
J1 仕様のスタジアムって最低でも80億ぐらいかかりますよ、最低でも。
そうですね、
いや上物だけでですよ。もうやばいですよね、
土地別ってことですね、う
ん、これいやみんなこのカテゴリーだったり、その上の関東のカテゴリーだったり、まあ、地域の、
うん、
まあ、それこそ関西だとティアモ枚方、
はい、
柳場オーナーのチームがね、
うん、
あそこもすごいですけどね、
うんうんうん、
お金かけまくってます
ね。あ、そうですか、ティアモさん、そうなんですか、ね、そうそう出てくるんですね、そうやってお金を出してやろうっていう人たちがね、うん、
すごいですよ、うんうん、ティアモって知ってます、あの双川も取ったんですよ。だから
そうですよ、ね、
野沢と双川って言うんですよ。
はいはいはい、
鹿島とガンバを支えたファンタジスタ2人いるんですよ、はいはい、
そうですね、
ファンタジスタ2人とってどうすんのってなりますけど、
どっちか
めっちゃ面白いじゃんってなりますよね。
野田さんちょっと前目のイメージもあるんですか、前でもやれたりとかって。
いやいや、いやどっちもどっちかっていうと、でも
中盤2人、
いやもう天才ですから、どっちも天才2人並べてってすごいなっていう。
そうですね、いやいろんなところでマスターリーグが始まってるんですね。
いやそうそうそう
ね、
いやでもそういうのも含めて、はい、でもそこがみんな J 目指すって言うけど、うん、
そうですね、
スタジアム作るのとかどうやってみんなクリアするんだろうって、
はい、そこの大きな問題を一回ちょっと置いといて上がって、
いやいやもう
上がりながら考える、
違うんですよ、もう、僕はもうずっと言ってるんですけど、もうスタジアムを作るのが一番先です。
おう、
ピッチの結果は後からついてくるから、
はい、おう、なるほど、
だから4回足踏みしていいんですから、
はいはい、
でもスタジアム作ったら足踏みも、
うん、
あのとかもうスタジアム作らないと10年で J1 無理なんですよ、うん、
10年で J1 これが掲げてる目標ですからね、
はい、ってことは、うん、もうここ数年内にスタジアム決めなきゃいけないから、
そうです、
ね、もう今年決めるぐらいの勢いでいきます。
おお、これはワクワク、その構想も含め
構想も交渉 もしていかなきゃいけないんですけど、でももうそういう気持ちでやっていかないと。
なるほど、
だってやり方も分かんないんですよ、これ正解がないんですよ、誰も正解知らないんです、スタジアム作るのって。これ、
うんうんうん、
あの日本中のそういう人たちにインタビューしましたけど、
はい、
それぞれのケースで全く違うんですよ、ね、
法律も違えば場所のケース事情も違う、
そうです、うん、その県ごととかその行政ごとに違いますし、だからやり方ないから、
はい、
もうやれそうなこと全部やっていくしかないんですよ。
もうじゃあ具体的に進めてることもあるってことですか、
ね、たくさんあります、
もちろん、
はい、
候補地もほぼほぼ、
いやいやほぼほぼ決まってたらそんなのもすぐできるじゃないですか。ほぼほぼ決まんないですよ、もちろん候補地
そこが一番ね、
そう、
そうですよね。
いやそういうのやってそれもでも全力で やるしかないんで、
はい、
だからむしろピッチのところはもう選手とコーチングスタッフに任せるんで、うん
はいはい、
もう僕の一番の仕事はスタジアムじゃないですかね、お金稼ぐのとスタジアム、はい、重い仕事だなどうですか、マサさん。
頼もしいですね。でもそのグイグイグイグイ行こうってこうねこう発信してくれるのでね、行けそうなんです。行けそうとかそうじゃないとか、
いやもう行くしかないんですよ。そうなんですよ、マサさん。
かっこいいな。
わかりますよね。
わかります。
わかりますよね。行けそうとかないんですよね、これ。スタジアム作んないといけないんです
よ。ないものを作ろうとしてるんですからね。無理だっていうか難しいって言われてる状況の中 で
そこ100億必要なんだったら100億集めるしかないんですよ。
集めるしかないですもんね。いやこれはだからある種僕も中瀬氏の物語だし GM のドキュメントだとも思ってますよね。
いやこれとんでもないところに手出したなと思って、これいや本当先生もとんでもないところに巻き込んでくれるなって先生も思ってると思いますよ。
そうですか。
これ気軽じゃなかったなって思ってると思います。
いやでもいつこの情報発信は僕ねありがたいです。そのファンの皆さんとか応援してくれるサポーターはこういう話聞きたいん
で、じゃあちょっと僕の夢話していいですか、スタジアムの夢。
お願いします、お願いします。
もうねスタジアムでね、スタジアムお金を生むスタジアムを作ります。
お
だからイオンみたいなショッピングモールも入る、
は
い
は
い、
ああ素敵
で
最高。
キャプテン翼ミュージアムもちろん入ります。
お、はい、
あと僕が持ってるのは、うん、勝手にですよ、
うんうんうん、
タカラトミーさんは協力してもらって、
はい、
あのリカちゃんミュージアムみたいなやつのその、
はいはいはい、
そのスタジアムの中にも入るんですよ、
はいはい、
あとトミカのね、
あいいです
ね、そういう子供たちが
トミカ、そう世界に誇るコンテンツですからね、キャプテン翼
もそうですし、でリカちゃんもそうじゃないですか。
そうですよ、うん、お
そう
これインバウンドの効果もありますね。
そうです、
葛飾だし、
そうです。であと山田洋次監督にあのプロデュースしてもらって、
はい、
あの映画館も作ります。
スタジアム内、
スタジアム
内、
これ夢ですよ、勝手に言ってたんですから、
ね、いやいやいや、はい、誰かが語らないとね。
あとコチカメミュージアム、コチカメミュージアムってないですよね、まだね、多分ないと思います。
はい、はい、
秋元先生にお話して、
はいはいはい、
でも全部あとこれはもう来月話そうと思ってるんですけど、
はい、
あの武井壮さんと来月2月に作戦会議すること
になって、葛飾出身ですもんね、
はい、葛飾盛り上げたいってツイートしたんで、
なるほど、
それこの前マネージャーさんだって言ったら、うん、まあ、本人もあの翼 の、
うん、
あのアニメの発表会とかも来てくれたり、
はいはいはい、
僕あとインタビューをあのパラリンピックについてのインタビューをしたりもしてるん で、
うんうん
う
ん
うん、でそうやってこう徐々に距離を詰めておいて、
はい、
で武井さん葛飾盛り上げたいって言ってたんで、そこの中にあのトップアスリートを目指す子どもたちのためのスポーツ施設みたいなのも作るんですよ。っていう葛飾のいろんなものを全部詰め込むっていう、
はいはい、
あとそれこそあの
スタジアム内にね、
そうです、
素晴らしい、
うん、あと将棋の渡辺棋王、元竜王ですね、
お
今棋王葛飾出身なんですよ、葛飾盛り上げたいってこの前言ってたんで、
はい、
あの
検索してるんですか、葛飾盛り上げたい
将棋連盟フットサル部っていうの僕入ってて、でその
チームも将棋するんですか。
将棋、まあそれあの、サッカーと将棋っていう本を出したんで、その時勉強しました。
お、はいはいはいはい、
でその流れの時に誘われて入ってるんですよ、
はいはい、
今、
はいはい、
それであのご飯食べてたら「いや僕葛飾出身なんですよ」って「南葛やってるんですよね」っての話になって、
うんうんうん、
葛飾の人もっと巻き込んでいきましょうってなって、だからそこにだから将棋教室みたいなね、そのやつ
素晴らしい
もうやったりとか、
はあはあ、
もう全部突っ込もうっていう、
すげえ、
なんかそういうアイデアだったらだからください。
あ、わかりました、
葛飾こういうのもあるよっていう、
了解です。
でもつまりそこに街を、
うんうんうん、集約させるというか、
はい、本当に、
うん、
あの試合がない時でも人が集まる、だってもう試合だって年間20試合もないわけですからね。
そうですね、うん、しかしその稼働して家族で来れて、その場所のお客さんというかね、滞留する場所で今日はサッカーもやってるよぐらいが一番いいですもんね。
そうなんです、だからもうサッカースタジアム作るっていうのは古くて、
うんうん、
そしたらサッカー興味ない人関係ないじゃないです
か。そうですね。そっか、もうあれですけどバーゼルでしたっけ、保育園とか老人ホーム入ってるって、
ね、そうです、そういう施設とか、あと幼児園とかも、キャプテン翼幼児園というのも中に入れたいなと思ってて、これ夢ですよ、すごいですけど、
はいはいはい、
まだ何もできて
ないです。いやもうこれあの拡散していただいて共感する方が手を挙げていただけると思うんで、こういうことをね、
でもやっぱり行政と一緒にやっていく中で、うんうんうん、そういうのだと行政も支援しやすいだろうし、
そうですね、
そもそも葛飾区民の方々がすごい喜んでくれるだろうなと思って、うんうんうん、
はいはい、でそこにあのスポーツ得意じゃないね、あの男の子とか女の子とかも全然入ってこれるようなね、な研究施設とかこう遊べるような自分の特技生かせるようなね、
そうですね、
子供がいっぱい入ってくるとみんなに関係ある場所にしたいですね、
はい、
そこは、はあ、 でもクリエイターとかね探したらデザインの人とか葛飾にもねいろんな才能が出身でいると、はいはいはい、意外とこのなんとか大使とかっていっぱいあるじゃないですか、芸能界にもあるんですけど、はい、地元のために何かしたいって言っても場所がないんですよね。なんかお題目だけになっちゃうというか、なんか委託受けてなんとなくツイートして終わりみたいな感じになっちゃうから、はい、そういう人多いと思うんだよね。 GM のその顔の広さとちょっと坂本龍馬みたいに見えてきましたからね。
まあこの前ねあの、はい、キャプテン翼カップの時にあの、はい、ずっとね革命を起こしてるので盛り上がってましたよね。
そうですよね、革命酔ってんのかなと思いましたけど、ね、革命を起こしましょう、革命を。
今日もちょっと、昨日の酒残ってるかもしれないですね。
いやちょうどいい収録が今日できました。ちょっと、はい、いろんな意味で南葛 SC が巻き起こ
す。いやいや協力してくださいよ、このスタジアム作るのに。
微力ですが僕も全力で。もうちょっといやよかったな、こんなに喋ってくれると思わなかったんで、またちょっと定期的に GM これまあ難しいかもしれないですけど2ヶ月に1回ぐらい。
そうですね、あの
その
表の方は浅田さんに任せて、
うんうんうんうん、そうね、あの今こんな感じって本音じゃないですけど。
そうですね、でも、うん、あれですか、イベントでもやります。
あいいですね、そうですね、そういうのも、あそうですね、サポーターも増やしたいし、その興味持ってる人多いと思うんで、そのコミュニサカっていうか、まあこれは、まあ、
他のそれこそクラブの上の人とか、うんねはい、栃木市 の、 あの社長さんとか絶対来ると思うんで、
あそうですよね、いろんなことを巻き込む特別なケースとしてなんか見てもらってもいいと思うんですよ、ファンにも他のチームの人にも。まあなんかつライバルだしあれだけど、一個この特別枠チームみたいな。
僕がすぐ呼べそうなんで言うと、うん、あの品川 CC 横浜 の、 あの GM っていうんですか、
はいはい、
はあの
あ本当ですか、
昔からの友達で仕事もしたんで、あれすぐ呼べます。
GM タイタンみたいに来たいですけどね。
あとね鎌倉インテル の、 あのトップも呼べますよ。
あそうですか、
あの南アフリカに40日間一緒に生活したやつなんで、南アフリカでワールドカップの時に。
ああそうですか、ちょっといろいろ聞けそう。
結構ねやっぱそこら辺はこうあって情報交換とかね、どういう風にやってるかとか話したりするんですけど。
なるほど、今日はじゃあ GM にもう赤裸々にねお話で、もう昨日 の、 あのイラン戦のねその祝杯のね勢いも冷めやらぬこの時間に取れてよかったです。
まあ、僕明日の夜から行ってきますんで、高橋先生と一緒に。
え、
これ明日のとか言ったらあれですか。
え大丈夫です、アラブ首長国連邦に行かれる。
はい、
おお決勝戦チケット取ってたんですもんね、日本を信じて。
日本信じてというか普通に冷静に日本勝つだろうなと思ってました。
昨日の試合中にすげえチケット動いたらしいですけどね、勝つってなってからね、
エアチケットですね。
ええ、
やっぱサポーターの人はすごいですよ、でもその見ながら撮るみたいな。
いやすごいですね、これね僕も目の当たりにしたんですけど昨日一緒に。
もちろん、うん、そこを待ってからだと、でも高くなっちゃうのと、先生分のビジネスは抑えられないな
と。ああいいお席をね抑えなきゃいけない。
もうそれが残り1席だったんですよ。
あもう調べた時点で。
そうです、ベトナム戦の翌日でそうだったんで、もうそれ発見するしかないみたいな。てかベトナム戦の前から抑えてて、そこの1日しか抑えていけないんで。
なるほど、
でもう勝ったんで発見しました。
なるほど、いろんな毎日判断なんですね、いろんな判断と行動の繰り返し。
でも昨日一緒に見てた他の3人は、うん、4人で見てたんですけど、うん、負けるって言ってて、
日本やる前から
その試合前に予想したんですね。で俺だけ普通に、まあ、
なるほど、
まあ 1-0-2-1 僅差だけど勝つんじゃないですか、うん、まあ逆にまあ、2-1になりそうな感じでしたけどね、本当はね。
なんで負けるとか言うんですかね、そういう人ってね、かっこつけてるんですかね。
いやいや、
俺サッカーしてるよみたいな。
単純に、うん、単純にイランすげえ強いと思ってたっていう。
あそっか、
まあ、イランと中国の試合見たら確かにね。
ああ、でも勝ちましょうよって言
う。いやいや、俺は昨日ツイッターでも書いたんですけど、うん、日本って強い相手だと一気にレベル上がるんですよ。まさに昨日そうですよね、
グンと上がってましたもんね、テンション頭から高い、うん、
だからベトナムに苦戦したから、
うん、なるほど、
弱いだろうっていう。だから日本は逆に言うと下ちょっとレベル下がる相手には圧倒できないですよね、あんまりね。
あなるほど、
圧倒今回も全部一定差じゃないですか、
うんうんうんうん、
途中までね、ベトナムまでは。
確かに、
まあでも今日の結果ですけどザッケロニの UAE とやりたいですね。
あそっちの方がやっぱり盛り上がる、
盛り上がりますね、
いうことですね。
はい、ここら辺全部聞いてください。
入れますよ、 ありがとうございました GM、
はい、
いやもう今後中津 SC が楽しみになって、もうぜひこれは拡散していただいて、このイズムに賛同される方いろいろ手を挙げていただいて、こんなどうですかっていうの番組にね、アイディアと GM にこんなお願いって無茶ぶりどんどん待ってますってね、 GM にこれしてください、これどうなんですか、これこういうのどうですか、こういう人いますよっていうお便りもどんどんください。そういうプラットフォームにね、この番組、まあ、番組っていうにはあれですけどしていけたらということなんで、はい、今日は本当にいろいろありがとうございました。
こっちこそありがとうございます。
また来てくださいね、はい、また必ずお呼びしますね、皆さんからのそのお便りも待っております。はい、というわけで裏頑張れなんかというし、岩本 GM をお招きしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。